は WWD JAPAN がお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだまだお正月気分、
ギリギリ14日なんでまだ幕の内
はい、はい、いかがお過ごしでしょうか皆様
でも私たちね、緊張感が高まってきてますね、
はい、もう2026年最大のイベントが
もう
迫ってきておりまして、
そう我々今日はちょっとその話をしたいなと、は
い、じゃあ向こうさん、ちょっと
なんか声が硬いよね。なんでちょっと明るくいこう、ごめんなさい、仕切り直し、
仕切り直し、はい、
皆様にぜひ来ていただきたいイベントがあります。
はい、
WWD JAPAN サステナビリティサミット2026 1月28日開催いたします。
イエーイ、待ってました。
待ってたのね。今日はちょっと見どころをですね、はい、ぜひ選挙活動のごとくとならないようになりがちなんでなりがちでしょ。
いやそんなことないですよ全然
うん、穏やかに、はい、お伝えしたいなという回でございます。
今年のサミットのテーマを教えてください。
はい、バリュー・バイ・ファッション。バリューは価値のバリュー、 V から始まる、うん、ファッションによって価値づけるという、まあ、動詞のバリューなんですけど、
はい、
結構気に入ってんですよこれ、
うんうんうんうん、
いい言い方って
どうぞお願いします
日本ってさ、
日本ってさそっから
大きいとこから入ったよね日本資源がないとか言われるじゃない。
はい、はい、言われますね。
いや、まあ、そうじゃない実際、はい、うん、いわゆる石油とか、うん、そういった話に関してはそうじゃないと、いろいろあると、
はい、
でそれを掘り起こして、しかもそれに価値を与えられるのがファッションである、イエーイっていうテーマ。
なるほどなるほど。
まだわかんないよね、
ファッション。
例えばすごい分かりやすいところで言うと、はい、廃棄医療、
うん、
まあ、今まではゴミだった、でも今これが資源として循環され始めようとしてるじゃないですか、はい、これってめちゃめちゃこの人生、私の人生の中で初めてのことっていうか、
うん、
まあ、多分この人類初のトライだと思うんですけど、うん、あ、違う、江戸時代の人がやってたの。そういったこととか、まあ、それだけじゃなくて、そういった目に見えるものだけじゃなくて、まあ、例えばこう埋もれがちな若い才能とか、
うん、
技術とかもそうだし、うん、あと、まあ、素晴らしい地域の産地の技術とか文化とか、まあ、そういったものって素晴らしいけどともすると埋もれがち、
うん、
でもそこにファッションってやっぱすごくいいのは誰でも関係がすることなんで、うん、というフィルターを通すとすごく価値が見えてくるんじゃないかっていうテーマです。
なるほど、
どう思う？
いいと思います。
いいと思うとしか言いようがないよね
すいません、具体的なちょっとトークコンテンツについても触れていきたいんですけど、そうですよね、まあ、そのバリューバイファッションのテーマのもと、今回我々が考えたコンテンツですね、はい、セッション1、舗装コレクティブが次世代予算指導、未来の伝統産業は京都から生まれる。
登壇者が舗装コレクティブの舗装社長と、ソニーコンピューターサイエンス研究所、ソニー CSL というんですけれども、の北野代表、
うんうんうんうん、
そして、進行として、モデレーターとして水野大二郎先生、京都工芸繊維大学未来デザイン工学校教授でいらっしゃいますね、やっていただ
く。かなり注目が、
めちゃめちゃ面白いセッションになると思うんですね、うん、そして水野先生がそういうお話を引き出すのはとても上手なんで、
うん、
なんかニュースに出ていることだけじゃなくて、まあ、こういうことってなかなか言葉にしづらい価値とかもいっぱいあると思うんですけど、まあ、そんな問いを立ててそんな価値を引き出してくれると思うんですけど、そうなんです。詳しくはですね、ぜひこれね、この話すると長くなるんであれなんですが、記事を読んでいただきたいんですけれども、まあそういうとか言いながら喋っちゃうと舗装さんって言うとやっぱり着物がルーツでいらっしゃって、はい、うん、それをベースに、まあ、広幅の食器を使うことで、まあ、世界に出て今大変活躍されていらっしゃる企業でいらっしゃいますけれども、まあ、その着物に必要なシルク、お蚕さんの絹を、まあ、今はほとんどが輸入物なんですね、うんうん、で元々日本は、まあ、 面も育ててたし蚕も育ててたしが今すぐは亡くなってていると、そこをもう一度自分たちの手で、すごく夢のある話なんです、うん、
壮大。
そのあたりをお話しいただくのがセッション1でございます、
はい、セッション2、
革新素材の料理人イノデザイナーに聞く、そのアイデアはどこから来るの。当社はダブレットのイノデザイナーです。そして進行は、
はい、木村が頑張ります。
頑張れ。
イノさん前もサステナサミットに出てくださったんですけど、今回のテーマそのバリューバイファッションにまさにぴったりのデザイナーでいらっしゃって、こういろんなこう、まあ、マッシュルームレザーとかはいわゆる人工のキノコの菌糸体からできている素材とか、まあ、漁網からできたリサイクルポリエステルとか、卵の捨てられる卵のから作る素材とか、本当に面白い素材をめちゃめちゃ面白いアイデアでファッションに落とし込んできた方だと思うんですよ、うん、
まさに。
どうやって
そうなの、
そういうアイデア生まれるんですかっていうことを井野さんとおしゃべりしたいと思ってます。
視点のね、うん、持ち方みたいなのをぜひ引き出してほしいです、
はい、
しかも終わった、これが1月28なんですけれども、日野さんがパリメンズで最新コレクションを発表するのがその3日前、4日前かなの週末に発表されるので、その最新コレクションも映像で一緒に見ながら解説いただくというね、う
ん、ダブレットファンにはたまらない必聴の、はい、あのパリから日野さんは参加いただけますので、
はい
はい、
しかも過去の今木村さんが企画しているのが、
そうなんです、その過去そういう面白い素材を使ったダブレットの作品っていうものをちょっと会場でも展示したいなと思っていて、なんか
ミニダブレット展みたいな、はい、みたいな革新素材展みたいな、
はい、やりたいなっていうふうに思ってます。
そしてセッション3が CFCL ベジャ、ブランド哲学と仕組みから読み解く新しいファッションの基準。登壇いただくのが CFCL の高橋代表兼クリエイティブディレクターと、ベジャの APAC の統括責任者であるアルト・フルノーさんです、はい。
ここはどんなお話なんですか？ここはです
ね、もうね、ここもめちゃめちゃ楽しみなんですけど、うんうん、こんな話をしようっていうことを、まあ、両方とも、やはり良い会社に対する定義が明確なんですよね、うんうん、はいはい、だからものづくりの原点ってやっぱり組織があって企業があるんですけれども、どういう何をもって良いと考えるのかっていうことがすごく明確、ただちょっとずつ違うんですよね、うんうん、この両者が。例えばベジャの方ってアマゾンの、こうブラジルの方で、例えば、何でしょう、同じレザーを使うにしてもきちんと飼育された、うん、ケアされた状態で育てられた牛を使用するとか、うん、例えばリサイクルペットボトルの素材であっても、まあブラジルだと、これはチキペジャに聞いた話ですけども、まあ、手で拾って、うん、それを集めてお金に変えて生活している方が、まあ、いらっしゃると、うん、でもそういう人たちから集めた、ペットボトルに対して対価をきちんと支払って、うん、でそれをリサイクルするというような、いろんな、まあ、エシカルの考え方っていうのが根底にあったんです、うんうん、はい、で一方、CFCL ももちろんそういったベース、人を大切にする考え方あるんだけれども、いかにこの循環というものを設計していくかっていうことが、うんうん、まあ、設計思想ですよね、うん、がクリアでので、まあ、同じ良い会社を目指していても、まあ、考え方が少しずつ違うところを聞きながら共通点を見出していく、うん、しかもね、高橋さんって常に進化してるので、打ち合わせで話してないことをめっちゃ話してくれるっていうか、もう今考えてることをその場で考えて話してくれるので、まあ、これは何かと思い出すか分かんないから私も緊張しながら進行するので、
はい、
楽しみながらやりたいと思ってます。そして最後のセッションが
ケリングジェネレーションアワードが選ぶ世界基準最優秀賞のピッチがこれだ。
はい、
登壇者は、ファーメンステーションの酒井さん
と
ケリングのジェラルディンさん、
はい、もはや常連のジェラルディンさんですが、ですね、はい、パリから入っていただき、で酒井さんは、登壇していただき、ケリングジェネレーションアワードの最優秀賞を取ったんですけど、その時のピッチを再現してもらうんです。 でもね、これも酒井さんに話したら私はその時からまた進化していると。
うん、なるほど。
ので同じ話にはならないし、はい、やっぱ受賞したことでいろいろ得たものがいろいろあるんですって、うん、あの価値として、はい、だその辺をお話しいただくんだけど、まあ、この酒井さんもまさにバリューバイファッションじゃないですか。
確かに確かに。
こちらのねポッドキャストにもご登壇いただきましたが、はい、まあ、いろんなものから、まあ、こう発酵させることによっていろんなものを廃棄物発酵され未利用資源を発酵させることによって資源として活用しているっていう、うん、これまたやっぱりちょっとさっきの井野さんじゃないですけど発想の転換方法みたいなのを聞きたいなと思ってるんです。
盛りだくさんですね。
盛りだくさん。そして展示もさっきのダブレットもそうですけれども、はい、あの例えば千葉さん、ちょっとこれまだそうですね詳しくは掲載はできてない、もうこの段階ではできているんですけれども、あの千葉さんっていうですね空間をデザインする企業の、はい、いかに空間をデザインをサステナブルを前提とした空間デザインをしていくかっていうところとか、うんうん、あとサイユニオンさんっていうあのマネキン、
はい、
マネキンだってサステナブルっていう視点で、まあ、いろんなあのサステナブルなマネキンの展示とかトークだけじゃなくてその辺も見てほしいもうね見てほしいな皆さんにでも本当に、はい、あのいいものを作るので来てほしい。これを聞いている方には、
うん、皆さんのお顔が見えるのも楽しみですよね。
そうなの。
なんかあの我々 WWD はいろんなサステナビリティのワークショップとかワークショップというか講義とかいろんなことを今までやってきてますけど、なんかある意味ちょっと大忘年会じゃないけど、
ま
あ、忘年会っていうか
新年会だ今年の
みたいな、なんか同窓会みたいな感じの
そうそうそうそう、
ちょっとね皆さんにお会いできる、久しぶりにお会いできるのを楽しみに。
そうあの、ね、来場者が宝なんですよ本当に。来てくださる方一人一人がもう宝物で、その人たち同士が出会うっていうのもめちゃ、まあ、年齢とか企業とかいろんなものを超えて価値があるので、うん、ぜひですねもう一回日時と場所をお伝えすると、
はい、
1月28日水曜日3時スタートで、場所が東京ポートシティ竹芝ポートホールっていうところでします。で、はい、ライブ配信ないのでリアル限定なんですけど無料なんで、
入場料無料でございます。
検索して見ていただきたいです。
行きたいという方は、まあ、WWD のウェブページに、はい、イベントページがございますので、そちらからエントリーというところに
行って、
はい、
PTX で、
はい、PTX からあの無料で登録いただけますので、そこからちょっとお手数ですが登録いただいて、
はい、
28日
お待ちしております。
お待ちしております。はい、はい、頑張ろう。頑張ります。ちょっと我々はここからさらにブラッシュアップしていけたらいいなと思いますので、じゃあ今日はこの辺で、皆さん28日スケジュールに入れておいてください。
セーフザデイ。ありがとうございました。